し、ヤングケアラー支援のさらなる推進について。9. ヤングケアラーはまだまだ認知されていない。今年度、小学4年生から高校3年生までの全児童生徒、教職員に向け、ヤングケアラー支援のためのハンドブックが作成、配布される。ハンドブックで適切な知識を周知し、社会全体で支援するという目的をどう果たしていくのか伺う。A. ヤングケアラーである児童生徒自身には、ハンドブックを通じて相談できる人や窓口の存在を周知していく。教職員には、ヤングケアラーは身近な存在であるという認識のもと、児童生徒に指導することが求められる。ハンドブックの活用方法を具体的に示し、積極的な活用を促す。身体障害者補助犬の入店拒否等を解消するための周知活動と職員研修、障害者教育等について。9. 身体障害者補助犬とユーザーの入店拒否等に関する相談が後を絶たない。県で周知・啓発活動を行っているが、継続性が肝心である。新たな取り組みを含め、周知活動を行うとともに、県の職員研修、障害者と補助犬に関する学校教育を継続的に行っていただきたい。所見を伺う。A. 障害者がパートナーである補助犬と地域で安心して生活できることが重要。そこで、広報や啓発イベントで理解の促進を図り、飲食店に対しては個別の改善指導も行う。県の職員研修や学校教育の場でも理解を深めている。民間の奉仕団体等と連携しながら、さらなる普及促進に努める。児童養護施設出身者への支援について。9. 県では、児童養護施設出身者に向け、多様な支援メニューを用意しているが、利用者増加に向け、どのようなアプローチを行っているのか。また、自立支援資金貸付事業中において貸付を給付にできないか。中、自立支援資金貸付事業。進学や就職により埼玉県内の児童養護施設などを対処、里親委託の解除した方が自立に必要な資金、生活費や家賃相当額などを借りることができる事業。中、終わり。さらに、支援メニューが実際の進学率や仕事の定着率に与えた成果を伺う。A. 施設退所時に支援メニューなどをまとめた冊子を渡し、施設に対しても退所後のサポートを依頼している。貸付事業については、現在、完全な給付型とするよう、国に強く要望している。また、令和元年度進学率は 28.6% と目標を上回り、退所後3年の離職率は初めて5割を切った。新型コロナ関連、DV 相談増加への対応、多様な相談体制の整備について、9. 本県における令和2年度の DV 相談件数が前年度比約 1.2 倍の増加となった。政府のコロナ禍の女性への影響と課題に関する研究会報告書にある通り、各世代にアプローチできる多様な相談方法を用意する必要があるが、県内の DV 相談体制とその周知状況について伺う。A. 本県では、配偶者暴力相談支援センター中が 二重市に設置され、被害者からの相談や自立支援に取り組み、県警察本部や国の24時間受付の電話相談や SNS など、多様な相談体制が整備されている。中、配偶者暴力相談支援センター。配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護等に関する法律により、DV 被害者支援の中心的な役割を担う。中、終わり。また、広報誌やホームページ、テレビ、新聞など、多様な媒体で周知を図っている。新型コロナ関連、学生の貧困への緊急対策を求める。9、新型コロナウイルス感染症により、学生からアルバイトが減ったという声が寄せられている。県で学生支援を行う部局横断的な組織を立ち上げてほしい。また、学びの継続のための学生支援緊急給付金の制度拡充など、国に対し学生支援策を要望すべきと思うが、見解を伺う。A、コロナ禍のようなケースでは、専門部署の新設より、組織横断的に施策を検討するのが適切と考える。今年度、企画財政部と産業労働部が県実施事業で県内大学生を雇用する仕組みを作った。また、学生が安心して学生生活を送れるよう、国へ支援を積極的に要望する。県有施設を利用したクワイエットアワーの導入について。9、聴覚や視覚に過敏症状を持つ人が過ごしやすいように、施設の音や照明を低減するクワイエットアワーという取り組みがある。知事が常々言っている、誰一人取り残さないという観点からも、埼玉水族館など、県有施設における導入を検討できないか所見を伺う。A、大きな音や人混みが苦手な家族がいても楽しく過ごせ、発達障害への理解が進むなど効果がある。課題を整理し、埼玉水族館など県有施設での導入を前向きに検討する。また、クワイエットアワーの意義を広く周知し、商業施設の先進事例の紹介など、積極的な情報発信を行う。